Ashkin's Music Time。
How's everybody doing this evening? I'm saxophonist Nazuki. Thank you very much for tuning into Nazuki's Music Time. Every time we will introduce the artists we found in Japan. I'm so excited that this program is broadcasted on TJS Radio. Stay tuned!
皆さんこんばんは、サキスポニス名月です。この番組は毎回日本で人気上昇中のアーティストをご紹介していく音楽番組です。
Let me introduce you to the co-host of the program, Takahiro. He is a musician, composer, producer.
How's everybody doing? This is Ikehara Takahiro. I'm working as a composer, engineer, producer. Being co-host of this program, I hope you enjoy this broadcast.
Nazuki's Music Time の時間がやってきました。皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日は久しぶりの池原スタジオでの収録となります。そしてですね、今回ですね、2月5日から毎月5日は Nazuki Day になるんですよね。は
い、そうですね。Nazuki さんの楽曲を毎月リリースしていくという企画を今年から
はい
スタートしましょうか。してますよね。
スタートし始めました。2月5日はスノウという曲をリリースさせていただいたんですけども、この曲はやはり作り手の池原の方も思い入れがある形だと、ま
あ、そうですね、うん、2月5日というので、うん、日本ではやっぱり雪の季節っていうのもあるので、
はい、
スノウ、
はい、
まあ綺麗な朝を皆さん一緒に迎えられるようなそういうイメージで楽曲制作をしてみました、う
ん、はい、とてもね素敵なメロディーになってまして、私が拝見させている中でもインスタグラムや TikTok でも使用していただけるんですね。でそれで青空をバックにバックに曲ですかね、青空とともにですね、スノーの曲を使用していただいてたりとか、お花とともに使用していただいてたり、山をバックに撮っていただいている方々もおられるので、皆さんもぜひともインスタグラム、TikTok で使用していただけたらと思います。
そうですね、サブスクリプションで検索していただけると、Nazuki サクソフォンで検索していただいたりすると見つかると思いますので、ぜひぜひ検索してみてください。This week speak about artists ということで、今回はですね、Nazuki's Music Time ほぼ1周年ということで、他人の PR ばっかりしてきたなというのを我々自身にフォーカスを当ててピックアップアーティストしていきたいと思います。今回のゲストはNazukiさんです。
はい、こんばんは、Nazukiです。
はい、もう1年間経ちましたね、は
い、そうですね、1年経ってもういろいろなアーティストさんからもう、はい、たくさんの刺激を受けた1年でもありました。
そうですね、はい、有名なアーティストさんたちにも出ていただいて、
はい、
我々としては主にねインストゥルメントの、うん、楽器奏者の方が多かったのかなって思うんですけれども、
そうですね、本当に同じインストゥルメントということで刺激しかないですね。あとはもう本当にこういうことをしていけばいいんだなとか感銘を受けることがたくさんありました。
さあアーティストとしてのNazukiさんのプロフィール、
はい、
はい、どうぞ自己紹介してください。
はい、サキソパニストNazukiとして、活動させていただいてます。主にですね、もう今ではステージの方パーティーとかも立たせていただいてるんですけども、2023年からは池原貴博プロデュースということで、月に1回曲を リリースしていったり、そして池原が、計画しているプロジェクトが何なのか私にもまだまだわからないんですけども、はい、そのプロジェクトに乗って、これから頑張っていこうとしています。で今までもいろいろと撮影をさせていただいたりとか、いろんなモデルをね、はい、させていただいたりとか、そして今回のこのラジオパーソナリティもさせていただいたりで、もうあとはもう海外よね、インドでコラボレーションさせていただいて、もうそれがもうトップミュージシャンということで、もう
はい、そうです ね、YouTube でもかなり人気になった、
そうですね、
はい、動画でしたよね。
私インド人の方が好かれてるんじゃないかなっていうぐらい、
はい、ダクダクという楽曲ダクダクという楽曲がありまして、
はい
はい、我々もプロモーションに参加させていただいて、
はい、インドで有名になりました、ね、はい、はい、で本当にいろいろな台湾の方でも国家独創とかも私自身させていただいてまして、これからも国内外問わずに活動させていただきたいなと思っております。
アーティストとしてなずきさんはなぜサックスを始めようと思ったんですか？
そうですね、本当に皆さんサックスやり始めるときに大体の今までのインストルメントのアーティストさんも言ってらしたんですけども、吹奏楽部で楽器を決めるんですけども、その時に父親に相談すると、父親がサックスはかっこいいぞ、その一言ですね。それで、うん、サックスをやろうということで第一希望でサックスを出した時に、私肺活量がその時1500ぐらいしかなくて、
はい、
でも指がめちゃくちゃ長いんですね、
はい、
でそしてリズム感がなかったんですよ、
はい、
だから打楽器になれない、
うん、
でも肺活量ないから金管になるのも難しい、金管っていうのはトランペットとかね、うん、なるのは難しい、でも指が長いっていうことで、サックスっていう楽器を顧問の先生が選んでくれまして、
はい、
でそれでサックスになりました。で
なんか思い出したんですけど、某、うんうん、ローカル誌でなずき氏の肺活量は 6000cc あるっていう噂
そうなんですよ、
はい、
本当に中学1年生の吹奏楽入った時には今も言ったみたいに1500しかなかったのに、
はい、
ずっと続けていくと高校3年生の3月ぐらいに肺活量を測ると 6000cc ありまして、
はい、そうじゃないのかなって思うんです
よね。いやいや違う、本当にあったんですよ。で皆さんそれだけ聞いてもわからないと思うんですけども、女性の平均値がだいたい2000ぐらいなんですね、
うん、
で男性の平均がだいたい3000ぐらいなんですよ、肺活量が、
うん、
それが6000ということは男性の倍私は肺活量があるので、今はあんまりないですけど、人工呼吸しちゃうと皆さんの肺が破裂しちゃう、
鼻から吸って口から永遠に出し続けるっていう
続ける
呼吸法ありますよね
あれは難しいですね。
それじゃないんですか？
それではないですね、もう一気に吐いちゃうので、一気に吐いちゃうので、
エラーだと思うんですけどね。
いやエラーじゃないです、もう本当に
6000cc って何ですか、車っすかみたいな感じですよね2月5日になずきさんの新しい楽曲、
はい
はい、サブスクリプションでリリースされたスノー、
はい、
今回どんな気持ちで吹かれましたか？
そうですね、作り手の池原の方から爽やかな朝ということを伝えて聞いてたので、
はい、
本当に朝って私目覚め悪いんですよ、
うん、
だから爽やかな朝をイメージっていうのが結構難しかったんですけども、いろいろな映像とかも見て、そしてスノーっていうその雪国の映像を見せていただいて、でそれを想像しながら演奏させていただきました。
じゃあ聴いていただきましょうか。
はい、はい、2月5日リリースされたスノー、お聴きください。
はい、お聞きいただきましたなずきのスノーでしたはい、私作曲、池原作曲の、
はい、照れてますね、自分の曲を紹介するのが、はい、結構照れますか、
忘れまってますね一応あの楽曲制作もするんですけれども、はい、プロデュースという点では今年10月ですかね、はい、あの世界遺産高野山、
うん、
はい、近藤伽藍というところでなずきさんの、うん、ライブというかコンサートをしたいなというのを考えております、
はいはい、
というのもちょっと新しい試みとして世界発信に向けて、うん、まあ俗に言う NFT ってやつですね、
うん、
なずきさんの楽曲を NFT というその映像というかあのアート作品として発信していこうっていう企画を進めています、まあ、それをねあの今回高野山という霊験新たかな場所でさせていただけるという運びになっておりますので10月あたり、まあ、これからあのどんどんどんどん進行していくわけなんですけれども新しい楽曲もまあリリースしていければという運びになっております。
はい、そうですね、もう本当に毎年いろいろなことをしてきたんですけども、2023年がまたどんな年になるかっていうのが私にとって全く逆に見えてなくて、楽しみが 70% 不安が 30% っていう感じなんですよね。今までなんかこう自分で動いてきたりとかいろいろなことをしてきたんですけども、2023年から池原の方が、まあ、全面プロデュースという形でしてくれていて、自分が携わってない、携わるんですけども自分が最後まで知らない、本当にプレゼントを開ける前の自分がいる状態なので、ワクワクしているので、もう皆さんにもそのワクワクを届けられるといいなっていうふうに思ってます。
で、本当言わないですもんね僕ね。
そうですね、もう何ですかね、何も言ってくれないので、本当に、
はい、
こうサプライズを仕掛けられてる感じ。
最近その気になってますもん、うん、いちいちこう言ったら面白みが減るなと思って、はい、言わずにこう現場まで行って、
うんうん、
パカッと開けてみたら、うん、ああこんなステージを準備してるんだっていう風な形にすれば面白いんじゃないかな、うん、
でもこれもしかしたら聞いてる皆さんは、池原プロデューサーってもしかしてロマンチストな方なんじゃないって思ってる人がいるかもしれないですよ。
あ、ロマンチストですよ。
あ、マジで、
うん、仕掛けるのが好きですはい、
はい、ロマンチストらしいです。まだそこの部分は見えてないですけども、
いや、このスノーの楽曲も聞いていただいたらねえ、
はい、
僕作る楽曲ってすごいロマンチックな曲が多いような気がするんですけども。
あ、そうですね、私一番好きなのが基本的に2020年の一番ファーストアルバムの12月5日に出たアルバム優しい嘘の楽曲の4曲がすごい好きなんですよ、
は
い、
うん、
皆さんにもすごく聴いていただきたくて、本来ならまあ、頼もうと思ってるんですけど、ここで頼んじゃいましょう。もう優しい嘘の中の指先とかも大好きなので、あれサブスクリプションの方に入れてほしいなっていうのは、
はい、
めちゃくちゃいい曲なんですよね、
うん
うん、でライブとかでも涙の後とかもお客さんも一緒になって涙するような楽曲なんですよ。本人は、作った本人はそこを見てないんですけど。
いやいや、見てますよ。
見てますか、
はい、
それぐらい、感動的な曲なんですが、そこはまだサブスクの方には出してなくて、CD のみで、手元に渡っている方々もおられるんですけども、そこら辺も世界中の皆さんに聞いていただいて、いろんな場面で使っていただけると嬉しいなっていうふうにも思います。でもちろんライブの時とかだとフリューゲルのね CD をかけるともうみんながノリノリで暴れられるっていう方とかもねおられて、本当に楽しい曲とかもあるんですけども、だから私はその池原の才能にすごいなっていうのは思ってます。
ありがとうございます。
はい、
今だから言う、そんなロマンチックな
ロマンチストは今日初めて聞きましたね初めて聞きましたけども、うん、でもこの2023年は本当にどういった年になるのかっていうのがわからない不安よりも、今聞いたロマンチストの池原がどういう仕掛けをしてくるのかっていうワクワクが今はじめ 70% の、楽しみだけだったんですけども、今 95% に増えました。
はい、
はい、
ではこの1年よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。では私が大好きな曲、2020年12月5日ファーストアルバムに入っている曲なんですけども、指先お聴きください。
Thank you.
今日のピックアップアーティストはなずきでお送りさせていただいたんですけども、
はい、
やはりここはリスナーさんに抑えていただきたいなというところもありまして、
はい、
池原プロデューサーから見たなずき、まあ2020年から一緒にさせていただいてるわけなんですけども、
はい、
なずきの魅力、皆さんリスナーさんからもうここは抑えといた方がいいよ、僕からはこの魅力があるからこういう風に出したいよっていうものが池原さんの中にあるんですかね、うん、
まあ、アーティストってここがすごいっていうのってなかなか表現するのは難しいんですけれども、例えば僕が作らせてもらった曲を、まあ、何倍にも表現力豊かに演奏してくれたりだったり、まあ、衣装だったりも今年はやってるんですけれども、まあ、それをきっちりなんていうんですかね、僕が想像してた以上の着こなしをしてくれたりだったり、まあ、増幅してくれるという点ですかね、これは人間性も含めてなのかもしれないですけど、
はい、
うん、例えば、まあ、楽曲制作して、
はい、
まあ、その電子音とかでも、ね、いいんですけれども、まあ、こうやってサックスの表現をいろいろ考えてくれて、
うん
うん、それに感情移入してくれるっていうのは彼女の魅力なんじゃないですかね。彼女のっていうなずきさんの魅力なんじゃないですかね。
そうですか。
はい。
はい。もう私と一緒に2年間こうさせてもらってて、ここはやりにくかったなとか、こういうところはもうすごくやりやすかったなっていうところあります？
はい、やりにくいところはどこにもないです。めちゃくちゃ、はい。はい、
うん、
うまくやらせていただいてると思います、
はい、
やりやすかったところは、
はい、
やりやすかったところはやっぱりいろんな企画を率先して考えてくれるっていうのがあったので、
うんうん、
まあ、企画がどんどんどんどん華やかになっていきますよね。これもやりたい、うん、あれもやりたいっていうのが、
うんうん、
まあ、だから僕が考えてる例えば世界遺産でのライブっていうのも、
うん、
まあ、今までの名付き情報をインプットして、
うん、
まあ、例えば照明一つ取っても、
うん、
こんな照明にしようかなっていうのにも少しずつアイデアを入れていくのもいいのかなとか思ったり、
ああなるほど、
はい、
うん、
やりたいことがどんどんどんどんアップグレードしていくなと、
うん、
そういうふうに感じます。
そうですね。
本来ねプロデューサーってアーティストの話あんまり聞かないと思うんですよ。
うん、
うん、
そうですね。まあなんか私たちの場合特殊で、初めの出会いがもうなんか全く違う世界の、ものが2人一緒に仕事をし始めたというか、一緒になって作り始めたというところから入ったので、だからなんですかね、なんか2023年になって、まあ、池原がプロデュースを前面にやっていくよっていうことで、プロデューサーとして私をですねいろいろと輝かせてくれると思うんですけども、
はい、ピカピカと、
はい、ピカピカと輝かせてくれると思うんですが、今まではもう本当に何だろう、私はこうステージの世界でしかやってこなくて、もうカバー曲ばっかりやってきた中 でそれを池原がまあ言えば曲をね作ってくれて、もうそれ以上今までやってきたもの以上をまた作り出してくれるっていう2人のそういう関係性だったんですけども、これからはどんどん輝いていけるかなと思います。でそして池原が作っていく曲に対して、まあ、今もおっしゃってくれてたみたいに、私はもう本当に結構感受性豊かな方だと思うんですけども、曲を聴いた時に、あこれだったらこういう感じなんじゃないかなっていうのをライブ中にどんどんどんどん膨らましていくので、涙が出て止まらない時とかもあるので、これはアーティストとして大丈夫ですか？
ないいんじゃないですか。もうグズグズになりながら、
もうグズグズになり、もちろんちゃんと演奏はするんですけど、うん、もう演奏しながら今かかってるその涙の跡なんかもすごく辛かったこととか思い出しながら演奏してしまって、もう涙が止まらなく最後まで演奏しきるという場面もライブではありましたね。だからこれからも皆さんに感動を与えれる曲を池原と一緒に作っていきたいですし、やはり感動という部分を 私は見せていきたいって、うん、池原が思っている今サプライズになっている部分を私がどう皆さんにお見せできるかも皆さん楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。
はい、
はい、
まあ、2023年、
はい、
私の場合プロデュース、
はい、
名月さんのプロデュース、
はい、
まあ、どんな形になるのか、はい、いろいろチェックしてみてください。
よろしくお願いいたします。来週のピックアップアーティストは池原貴大です。
皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは TJS Radio ホームページまたは radio@tjsla.com からお願いいたします。
Did you enjoy this week's program? We're always accepting your requests on TJL's website. See you later. Bye.